マリアと
ユリーカの
特別情報番組マリアチャンネルだよ。
なので
さあユリーカくん、やってきました、始まりましたのマリアチャンネルだよ。苦節何週間、真の虎である私もドキドキして夜しか眠れなかったよ。
マリアさん、夜寝てないのです。僕も寝てないけど、おい、仕事は進んだのですか？
進んでない。どうして？ドキドキして朝しか寝れなかったよ。でもまあ苦労した甲斐があって、ようやくここまでこぎつけたというわけさ。
そもそもこのマリアチャンネルというのは何なのですか？
よく聞いてくれたね。驚きたまえ。このマリアチャンネルは PPP の最強猛虎こと、このマリアレイシスが相棒の情報やユリーカユリカくんと一緒にパンドラパーティープロジェクトの魅力を余すことなく発信していく特別企画なんだ。
まあそのセリフを聞く限りメタの世界なのです。
でなければ真の虎とか仕事とかそもそもおかしいだろう。
でもまだ簡易半身とか島次郎とか言ってないです。
今言ったよ。ヨタ話はさておいて、この企画は二次元と三次元、虚構と現実の狭間を漂うすごいやつなんだ。どれくらいすごいかって、この放送は現実で行われる。この原稿初見は PPP で出てくるけどね。
それってつまりどういう？
YouTube とかに投稿する。だからマリアチャンネルなんだ。実はそのための準備も着々と進んでいるからね、きっと喜んでくれる人もいると思う。さすがのボスピラニアも私の声におののくしかないようだね。とにかくそういうわけだから、今日はユリーカ君にも手伝ってもらうよ。これは PPP の紹介動画予定だからね。ざっくりとこのゲームを紹介していきたいんだ。
じゃあまずパンドラパーティープロジェクトとは、プレイバイウェブと呼ばれるインターネット上で行われる RPG ジャンルの一つに位置するゲームです。 RPG といってもいわゆるコンピューター RPG、よくある勇者、主人公を操作して魔王を倒すやつではないですね。もっと原点、原則的なロール、役割をプレイ、遊ぶ、するやつ。簡単に言うとオリジナルキャラを作ってなりきったりする方です。
ユリーカくん真面目じゃないか。その調子だよ。
自分の使うキャラクター、プレイヤーキャラクターは全て自分で作ります。男性なのか女性なのか、子供なのか老人なのか、イケメンなのか個性的なのか、長所や欠点、パーソナルデータや性格まで全て自分で考えるです。なので CRPG のように決められた個性、あるいは用意された個性を使うことはないんですね。
そうだね。それで私は雷属性が好きだし、軍人とか強そうだからマリアになったんだよ。ちなみにトラは PL が好きだけど、本編にはなかった成分、どこかの悪い運営に逆輸入されたんだ。
悪いやつなのです。まあ個性は自分で作るです。 PPP ではあなたが世界を救うために必要な特異運命座標に選ばれたところから物語が始まります。一番重要な見た目、イラストはプロのイラストレーターさんたちの中から好みの人に頼めるから安心です。2021年7月6日現在、1117人のイラストレーターさんが登録してくれているです。ボイスをつけるための声優さんも150人もいます。
1117人150人、
ふふん、多いのです。 TRPG とかご存知の方はしっくりくるかもしれないですね。プレイバイウェブは TRPG のハトコみたいなものです。 TRPG とブラウザゲームの合体した性質があるですね。メインコンテンツのシナリオでは PC さんのやりたい行動を書く文章をもとに作家、GM さんが小説にして返してくれるですよ。
TRPG なんかでもリプレイ小説ってあるみたいだけど。
そう、あれと近いです。TRPG でトークしたり、サイコロ振る部分をプレイングするです。それで GM さんがコンピューターならぬ人力処理をする。 直接リプレイ小説になって戻ってくる感じ、それそのものがプレイ結果なんですね。
直接小説になってしまうのか、それはすごいね。
人力だから PL さんの要望や希望、好みへの忖度もバッチリ。でもヘビープレイヤーのマリアさんが言うとなんだか面白いのです。
あ、ちょっとしらじらしいかい。プレイバイウェブがネット TRPG の親戚だとして、 PPP には他にどんな特徴があるんだい？
ダイナミックかつエモーショナルなストーリー展開には定評があるですが、実際にやってもらわないと伝わりがたいかも。プレイバイウェブは多くの場合多数の主人公がいますが、基本的には群像劇です。つまり主人公でありながら唯一的な主人公にはなりにくいのですが。
ですが
PPP では群像劇から PC の行動次第で真の意味の主人公が生まれます。数百人以上のプレイヤーの大注目の中で世界を動かせるので、すごい達成感、臨場感ですよ。
それはすごい。ユリーカ君、PPP はブラウザゲームとしても機能が多いって聞いたけど。
やっぱりマリアさんが言うと面白いのです。せっかくだしマリアさんが紹介するのです。
あ、私かい？あ、じゃあ説明するね。 PPP には主に3つのブラウザゲーム機能がある。1つは PC を育てて能力を設計し、敵や他の PC と対戦するバトル系の機能。公式大会も毎週開催されていて、多様性のあるシビアな設計を楽しんでる人も多いね。ステータスの設計はすごく自由度が高くて、本当にいろいろな戦い方ができるんだよ。私は特殊な攻撃で相手の AP、 技を使うポイントだねを削る M アタックビルドさ。
マリアさん、勝敗より M アタックする方に夢中なのです。
トラはそういう習性なんだ。次はハウジング機能。自分で発注したイラストや販売しているパーツ、アイテムアイコンなんかを使って自分の部屋を着せ替えできる機能だね。ソーシャルゲームなんかでもおなじみのマイルーム機能と言えるかもしれない。これもなかなか面白いよ。
動画では画面に出したりすると説明性能が上がりそうです。
そうだね、こんな感じ。最後に領地機能。これは本当にブラウザゲームだね。資源を管理して建物を増やし、イベントを解決したりして領地を発展させていくやつ。発展した領地からはメリットを受け取れたりもする。毎日いじる盆栽みたいで味があるよ。
と、まあ口での説明では限界があるですが、 PPP はプレイバイウェブ業界でも最多の機能を誇る多機能プレイバイウェブなのでした。
それはそう思う。
しかも新しくゲームを始めるとシナリオは1回無料。
え？
初回課金最低1100円すると1万1000円分の SRC、 いわゆる石みたいなもんです。もうプレゼント！
10倍じゃないか。
しかも僕と面白おかしい猫ともすぐに会えるです。
猫じゃない、面白くはないんだよ。
入り口動画なのでこんな感じでしたが、具体的な世界観やコンテンツ説明は別の動画を見てくださいです。
これからもどんどん更新していく予定だからね。
ではそろそろ締めの言葉なのです。マリアチャンネル登録をどうぞよろしくね。